では続いて特集1の新型コロナウイルスから身を守るために日常生活でできることと題された記事をご紹介させていただきます。ムッシュさん、新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるためには一人一人が自分や周りの人の命を守る行動を心がけることが大切ですが、何か取り組んでいることはありますか？
皆さんもマスク着用を徹底されていると思うんですけど、私はマスクでおしゃれも楽しめるようにいろんなデザインのマスクを使い分けています。
なるほど。私も花粉症がひどいので以前からマスクとは切っても切れない関係なんですよ。それでは記事の中で新しい生活様式の実践例が示されていますので紹介していきたいと思います。まずは個人の感染対策の基本として1、身体的距離を確保すること、2、マスクの着用、3、手洗いの3項目が示されていますね。
はい、1つ目の身体的距離の確保についてはできるだけ2メートル、最低でも1メートルは間隔を空けてください。遊びに行くなら屋内より屋外です。そして会話をするときは真正面を避けてください。2つ目のマスクについては外出時には症状がなくても着用してください。3つ目の手洗いについては家に帰ったら手や顔を洗い、できるだけすぐに着替えてシャワーを浴びることも感染対策になります。なお手洗いについては水と石鹸で30秒程度かけて丁寧に行ってください。この時に手指消毒薬の併用も可とされています。
日常生活を営む上での基本的生活様式についても教えていただけますか？
はい、まめに手洗い、手指消毒することや咳エチケットの徹底、こまめに換気すること、身体的距離の確保、3密、密閉、密集、密接の回避、毎朝の体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養することが大切です。
そうですね、マスクの着用など咳エチケットの徹底、こまめで丁寧な手洗い、3密の回避、健康チェック、そして発熱や風邪の症状があれば自宅で療養するといったことを心がけていただきたいと思います。その他日常生活場面ごとの生活様式や働き方の新しいスタイルなどについて厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご覧いただければと思います。なお息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱などの強い症状がある場合や軽い風邪症状が続く場合は帰国者接触者相談センター電話番号077-528-3621、受付時間は毎日24時間へご相談ください。その他の相談は一般電話相談窓口電話番号077-528-3637、受付時間は毎日8時30分から17時15分。また外国語でのご相談は滋賀外国人相談センター電話番号077-523-5646、受付時間は平日10時から17時までお問い合わせください。また新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策がありますので FM 草津のスタッフから案内していただきます。
特別定額給付金の申請が始まっています。皆さんのお家には申請書類届きましたか？申請期限は8月24日月曜日です。早めに申請しましょう。対象は令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人です。給付額は1人10万円。申し込み方法は市が郵送する申請書に振込先口座などを記入し、必要書類とともに返送してください。返信用の封筒も同封されているので、それに入れて返送するだけで大丈夫です。マイナンバーカードがある人はマイナポータルサイトからオンラインでも申請できます。すでにオンラインで申請した人にもこの申請書が届く場合がありますので、その時はお手数ですが届いた申請書は破棄してください。申請者は所帯主で、口座振込は所帯ごととなっています。詳しいことは草津市特別定額給付金コールセンター、電話 599-3151、599-3151までお電話ください。平日の午前9時から午後7時までです。またこれに関連する詐欺にもご注意ください。国や市が ATM の操作や受給にあたっての手数料の振り込みを求めることはありません。申請方法は市から送られる申請書を送るだけと覚えておくと安心です。もし怪しいなと思ったことがありましたら、草津市や近くの警察署にご相談ください。特別定額給付金のほかに、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策が国や県、また草津市独自で様々取られています。ご紹介します。子育て所帯への臨時特別給付金、児童手当を受給している所帯に対し、子ども1人につき1万円が支給されます。手続きはいりません。一人親家庭や就学援助費を受給している子育て所帯への支援給付金もあります。子ども1人につき3万円が支給されます。こちらも手続きはいりません。そして上下水道基本料金の免除、6月から9月検診分の基本料金を免除します。水道料金については 10% の還元も継続です。手続きは不要です。感染拡大防止臨時支援金上乗せ給付、滋賀県の休業要請を受けて休業などを行った事業者に対し、県の新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金に市独自の上乗せを行います。そして雇用調整助成金の申請支援です。商工会議所が市の補助金などを活用して社会保険労務士と連携して市内の事業者を対象に雇用調整助成金の申請を支援します。国民健康保険傷病手当金の支給、新型コロナウイルス感染症による療養のために仕事ができなくなった国民健康保険の加入者のうち一定条件を満たした人に支給されます。市税などの徴収猶予の特例、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し一度に納付できない場合に1年間市税などの徴収猶予を受けられます。国民健康保険税の減免、新型コロナウイルス感染症の影響により所帯の主たる生計維持者が死亡したまたは1ヶ月以上の治療を受けた、もしくは事業の廃止などにより減収を見込まれる場合には減免制度があります。 介護保険料の減免もあります。新型コロナウイルス感染症の影響により初代の主たる生計維持者が死亡した、または1ヶ月以上の治療を受けた、もしくは事業の廃止などにより減収が見込まれる場合に減免制度があります。生活福祉資金の貸付。新型コロナウイルス感染症の影響により収入に減少があった場合に一時的な資金の特例貸付があります。住居確保給付金の支給対象拡大。離職や休業などで収入が減少し住居を失った方やその恐れのある人に対し、一定期間家賃相当額、これは上限がありますが、家賃相当額を賃貸住宅の貸主に支給します。さまざまな要件がありますので、詳しいことは人と暮らしのサポートセンターまでお尋ねください。電話番号は 561-6927、 561-6927 です。市の緊急雇用対策です。新型コロナウイルス感染症の影響により失業した人などを支援するために、市役所に会計年度任用職員を雇用します。こういったさまざまな支援がありますので、詳しいことは市役所にお尋ねください。
ありがとうございました。特別定額給付金に関連する詐欺が発生しているようですので、こちらも十分注意していただきたいと思います。